説教、必要なことはただ一つだけである。石橋秀夫牧師です。
東京神学大学の近藤克彦先生が4年の任期満了で学長職を退任されました。先週の近藤克彦先生は越谷教会にとってもかなり関係がありまして、1年間月に1回説教に来ていただいたことがあります。それで同窓生10名が伊豆の長岡の伊豆長岡の八の坊という温泉旅館に同窓生10名が集まりまして、近藤先生の学生4年間の学生の慰労会をすることになりました。慰労会でありますから、どんな慰労会になるか、非常に珍しい慰労会となるわけです。温泉旅館で慰労会ですが、夕食を食べた以外は、特に夕食後はお茶も飲まずに、温泉にも入らずに、午前1時までひたすら議論、これが慰労会でありました。で、翌日は寝不足で、居眠り運転をしないように教団の委員会に参りまして、三役室のソファーで1時間ほど寝ることができて、それは良かったのですが、八の坊、伊豆長岡の八の坊、この温泉旅館のおかみはキリスト者であります。昨年の9月に東海教区の伝道教育会の講師に私が招かれたのですが、その時の会場となり、八の坊のおかみも私の講演に熱心に耳を傾けてくださいました。教団としても何度かこの旅館を使って会議を行っています。この八の坊の近くの山の中腹に伊豆長岡教会という教会があります。現在同窓生がこの教会の牧師をしておりますが、15、6名の礼拝出席の教会です。以前この教会をお訪ねした時には、うっそうと茂った木の中にある、暗い教会、そういう印象があったのですが、今回訪問して大変びっくりいたしました。教会の前の土地50坪を買って、その茂っていた木を切ったところ、旅館街からですね、この山の中腹に真っ白な小さな教会が浮き上がるようにですね、見えるわけです。もう素晴らしい景観で、この温泉旅館の名所になるんじゃないかと思えるような、そのような教会になっていました。教会前の土地の50坪を買ったわけでありますが、その時に、東京の不動産屋さんが裏山の300坪も合わせて買ってほしい、50坪の土地の値段は50万円、合わせて100万で買ってほしいということだったんですが、100万を出して買えないということで、教会の前の50坪だけになったんですが、それならば50坪で、300坪の山も一緒につけるからということで、50万円で、教会の前の50坪と、裏山300坪を買ったということでありますが、車で、教会まで行くことはできません。50坪のその土地まで車で行くこともできません。町が作った遊歩道を、登って、ちょっと登ってかなりきつい坂ですが、そのところに教会があります。教会に来る方々はほとんどが旅館で働いている方々、お土産物屋さんで働いている方々が中心で、温泉旅館と関係の深い教会ということを聞かされました。マルタとマリアのお話を学ぶわけでありますが、マルタという名前には、この女主人という 意味があります。女主人、八の坊の狼、女主人、まさに丸太に徹することによってその仕事が成り立つ、そういう仕事をされているわけであります。しかし丸太に徹する仕事をしながら日曜日には礼拝に出席する、マリアの生活がその中心にあるということを示されて大変感動したのであります。マルタに徹する生活をしながら、しかしマリアの主に向かう礼拝、それを本当に大切にしておられる、またそれがお上として立つ力となっているということを聞かされて、大変教えられたわけであります。今日のマルタとマリアの話、よくこの聖書の箇所でマルタ型とかマリア型とか言われます。あなたはマリア型ですか、マルタ型ですかって問われながら、マルタだマリアだ、そんな指摘をし合う議論を婦人会などですることも多いわけであります。しかしこの今日の聖書の箇所を学びながら、決してマルタ型かマリア型か、そのことを問うような問題ではないということを教えられていくわけであります。マルタがいなければ困ります。マルタのように働く者がいなければ生活は成り立たない、教会も成り立たない、社会も成り立たない、そのような働き人は必要でありますし求められています。しかし忙しく働いて聞く時を失ってしまったら、その働く意味もましてや奉仕の意味も失ってしまう、その喜びも失ってしまう、そして本来喜びである奉仕が思い煩いの中に心がバラバラとなる働きになってしまう危険性がある、そのことが今日の聖書から教えられるところであります。38節を見ていただきますと、一行が歩いていくうちにイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。マルタとマリア、ラザロ、その話を思い起こしますと、これはベタニアだということになるわけでありますが、しかしルカ福音書の主イエスの旅、エルサレムへの旅を見ていきますと、これをこう村ベタニアとしてしまうのにはいささか疑問が起こるところでありますが、しかし私たちはこのルカに従って素直にこのところを読んでいきたいと思います。エルサレムに向かって旅をしていく主イエスと弟子たちの一群、決死の覚悟で主イエスはエルサレムに向かっているわけであります。そういう旅の途中に泊まる場所、休む場所、お腹を空腹を満たす場所が与えられることは大変、ありがたいことであります。ここにマルタという女がイエスを家に迎え入れた。マルタは主イエスのことを知っていたと思われます。それでこの主イエスとその一行を迎え入れた。旅人をもてなすってことは最高の愛の行為であります。マタイはこの、マルタはこの最高の愛の行為を行うのであります。行ってあなたも同じようにしなさいというのはその38節の隣の言葉であります。よきサマリア人の物語の中の最後の言葉、37節を見ていただきたいと思います。律法の専門家は言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言われた、行ってあなたも同じようにしなさい、行ってあなたも同じようにしなさいと主イエスはおっしゃいます。まさにこのマルタは このイエス様のお言葉に従って同じようにするわけであります。言って同じようにしなさい。しかし言って同じようにする、そのことが求められる、確かに求められます。しかしそこで失ってはならないことがあります。同じようにする、忙しく働きもある、そこで失われてはならないことがあるわけであります。それはマリアのように死の前に足元に座る、聞くという生活を失ってしまったら、その奉仕は、行いはどのようなものになるのか、どのようなものになるのか、まあ、そのことをまず考えさせられるわけであります。38節から40節のところを見ていただきますと、マルタはいろいろなもてなしのためにせわしなく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと、マルタは主イエスに訴えているのであります。いろいろなもてなしをなしたという、もてなすという言葉は英語に直しますと、訳しますとサービスということであります。サービスに徹していた、一行を受け入れてその空腹を満たし、疲れを癒す場を整えて、忙しくサービスをするマルタであります。この女主人の働きによって疲れが癒され、空腹が満たされる。マルタは最高の愛の技、正しい技を行っているのであります。マルタは主イエスとその一行をもてなしています。主イエスに仕えています。しかし主イエスに仕える喜びが吹き飛んでしまうことがそこに起こりました。マリアの姿を見てマルタは切れてしまった。そしてその苛立ちを主イエスにぶつけるのであります。妹マリアが手伝いもせずに主イエスの足元に座って主イエスの話を聞いているからであります。マルタは猫の手も借りたいのであります。忙しく働いている。そのそばで妹マリアは手伝わずに主イエスの足元に座って主イエスの言葉に聞き入っていた。マルタは自分の正しさが無視される、自分の技が無視される、彼女は主イエスに訴えるわけであります。切れて訴えるわけであります。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと主イエスに苛立ちをぶつけるわけであります。せっかく良い技をしていながら、その一言で全てが台無しになるということはよくあることであります。私たちにおいても起こり得ることであります。主イエスを喜び迎えた、喜びの中で主イエスとその一行に仕える技を成している。しかしマリアの苛立ちの心、それをぶつけるマルタの一言、そのことによってその良い技が吹き飛んでしまう、台無しになってしまうのみならず、その技、正しい技を持って相手を裁く、マリアを裁く、主イエスに苛立つ、苛立ちの言葉を投げかける、まあ、このような経験は私たちのよくすることではないかと思うのであります。マルタは行っている。しかし彼は苛立ち、思い煩い、心を乱してしまっている。その原因は聞くという、聞 くべき時に聞くことができない、行うべき時に行い、聞くべき時に聞く、その聞くべき時を失った時に私も丸太のように苛立ち、思い煩い、心がバラバラになって、せっかくの技が虚しい技となってしまうということがあり得るということを考えさせられるのであります。マリアは主イエスの足元に座って、主イエスの言葉に聞き入っていた。主イエスはマルタをこのマリアの座っている座に招かれる、その苛立ちをぶつけるマルタを主イエスは受け止められ、その慈しみと愛をもって、憐れみもってマルタに語りかけるのであります。38節から42節の短いこのところでは大変考えさせられます。41節から42節の言葉はマルタを叱責する言葉ではなくて、マルタの今の痛みを受け止めながら、その働きを受け止めながら、マリアが座っているところにマルタを招き入れる主の言葉として聞くことができるように思うのであります。41節から見ていただきますと、主はお答えになった、マルタマルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないと主イエスは教えられているのであります。必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないとマルタに語りかけているわけであります。このように語りかけながら、マリアが選んだ必要なただ一つのところ、そこにマルタの心を向けて、向けようとされる主イエスの御言葉を、心をこの言葉の中に学ぶことができるように思います。もう一度38節から39節を見ていただきたいと思います。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女には二人のマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていたと示されます。マリアは黙っています。黙って主イエスの足元に座っています。黙って足元に座るマリアが指し示されるわけであります。この言葉は、このところは非常に革新的なところであります。当時、女性が教師の足元に座るということは許されないことでありました。当時のラビ教師は女性を自分の弟子にすることは許しませんでした。教師の足元に座るということは、当時は律法を聞く姿勢であります。すなわち神の言葉を聞く姿勢であります。同時に、弟子としてその教師の言葉を聞く姿勢でもありました。ルカ福音書では、8章のところでマグダラのマリア、またその他多くの女性たちがイエス様に従っている、そのイエス様が女性の弟子たちを招かれる、その記事を記していくわけであります。主イエスが女性の弟子たちを集められる、当時の常識では考えられないことでありました。女性を弟子に招くということは当時は考えられないことであった。しかし ルカはそのことを記すわけであります。マグダのマリアを招き、そして今マリアを招いておられる、足元に招いておられるのであります。彼女はマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座った、座ってその話に聞き入っていた。女性が主の足元に座って話を聞くということは、ありえない時代、ありえない世界において主イエスはマリアを招かれているのであります。これは非常に革新的な出来事として示されてくるわけであります。マルタとマリアは普段は共に働いていた。家族のために、家のため、家のために、また近所のために、地域のために、また旅人をもてなす、そのような技を共に担う姉妹であったことを私たちは想像することができるのであります。しかしマリアはその技を中断して主の足元に座るのであります。いや、主イエスがマリアをご自身の足元に招かれるのであります。マリアは必要な、ただ一つ必要なことはただ一つと主がおっしゃる、そのただ一つの道に心を向け、その主の招きに応えて主の膝元に、足元に座るマリアの姿が示されてくるわけであります。今忙しく働き動き回るマルタに、このマリアの席に主は招いておられるわけであります。マルタよ、あなたは多くのことを思い悩み、心を乱している。やらねばならないことがたくさんある、それは分かっている。しかしまず仕事を中断してここに座りなさい。それが今あなたに必要なただ一つのことだと、主はマルタの心が思い悩みの中で、心がバラバラになっているマルタにご自身の足元に招かれるわけであります。主イエスの足元に座って、神の慰めの言葉を、希望の言葉を、救いの言葉を聞くものとなることを、聞くものとなるように主はマルタに教えておられるのであります。私たちも忙しく働き、多くのことを思い悩み、心を乱して生きるということがあります。この私たちも必要なことはただ一つだと言って、マリアを招き、マルタを招き、そして私たちを招いてくださっている、主イエスの足元に招いてくださっている、すなわちこの礼拝へと主は招いてくださっているのであります。この礼拝から始まる生活こそが、私たちの心を整え、慰めと希望を与えられて、毎日の生活に立ち戻り、働く意味と喜びを見出して歩ませる力であること、そのことをこのマルタとマリアの物語を通して教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉にお教えくださり感謝いたします。マルタのように忙しく走り回り、また働く、その中で大切なことを忘れてしまうことがあります。今ある問題に向かい、またそのことに大きな意味を見出し、その正しさを深く受け止めながら働き回ることがあります。しかしそこに大きな落とし穴があることを御言葉から教えられます。 主イエスの足元に座って尊い生ける主の御言葉を聞くというその時を失われた時に、僧がどのような良い技をしていたとしても、思い煩いが私の心を乱し、そしてその働く意味をも喜びをも失ってしまうことがあり得ることを、この今日の御言葉から教えられます。マルタのように主は働く、その働きの道を主は指し示し用いてくださっています。そのことを心に受け止めながら、それゆえに私の働きを中断して主の招きに応える、聞くべき時は聞きなさいと、足元に主は私を招いてくださいます。その招きに応答して歩もうとなさしめてください。まず主の御言葉を聞く礼拝から始まる、その生活の豊かさを深く味わい知るものとなさしめてください。こちら教会に新しく来た方々、求道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。